今日司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の24章の13節から32節を通して悲しみから喜びへという題で説教させていただきたいと思います。弟子たちはイエス様が復活されたというニュースを聞きました。イエス様が蘇られたんだという話を聞きました。でも信じられませんでした。この二人の弟子、この二人はその代表格でありました。信じられませんでした。なんだろう、そんなことがあるわけないだろう。そういう思いでいました。彼らは、この十二弟子と言われる、このペテロやヤコブや聖書に出てくる、名前が出てくる弟子たちの中には入っていないようでありまして、二人の弟子たち、十二弟子には入らないけれども、ここにクレオパという人の名前がありますし、またもう一人の弟子が、このイエス様の復活のニュースを聞いても、信じられなくて、受け入れられなくて、そして彼らは、このエマオという村へ、とぼとぼと歩いて行ったのであります。がっかりして、肩を落として、あの十字架の出来事、あの期待をしていた、救い主として期待をしていたあのイエスのことが、イエスが十字架にかけられたことが、どういう意味があるの、どういうわけなんだろう、わけがわからない思いで、彼らはとぼとぼと歩いていました。夢破れて、期待が裏切られて、イエス様に期待していたのに、それが破れて、彼らは本当に重い足を引きずって歩いていったのであります。しかしその同じ彼らがそのほんの数時間後、そのとぼとぼと歩いてきた同じ道を、今度はエマオからエルサレムに向かって、同じ道を反対向きに喜びにあふれて興奮して走っていくことになるのであります。イエスの復活のニュースを告げるために、イエスの復活のニュースを告げるために彼らは喜びにあふれて走ってエルサレムに戻っていくのであります。何が彼らをそのように作り変えたのでしょうか。どうして彼らはそのように新しくされたのでしょうか。それは復活のイエス様にお会いしたからです。イエス様はこのとぼとぼと歩む彼らと同じ方向に同じスピードで歩いていかれました。そして彼らは最初はそれがイエス様だとわからなかった。イエスが一緒に歩いているのにそれに気がつかなかった。でも彼らは目が開かれて見えるようになりました。見えるようになった時に嬉しくて、エキサイトして帰っていきました。何が起こったんでしょうか。どうして見えるようになったんでしょうか。今日はそのことに注目しながら、2つのポイントでメッセージをさせていただきたいと思います。まず第一が、その聖書の御言葉によって、聖書の御言葉によって彼らは目が開かれたのであります。彼らはイエスに期待をしていました。イエスというお方が救い主だ、信じていました。イエスは素晴らしい人だと分かっていました。神のメッセンジャーだと知っていました。でもその彼らのイエスに対して持っていた期待というのは、自分自身の考えでありました。救い主解放者としてイエスに期待をかけていました。でもそれはイエスがローマ帝国から私たちを救ってくれる救い主だ、そう信じていました。政治的な圧迫、経済的な苦難、そこから私を救ってくれる救い主だと信じていました。そしてそこにかけていました。いや、自分だけじゃない、この民族仲間みんなを、自分だけっていうのはね、そんなに命かけなかったかもしれない。でもこの民族みんなを救ってくれる、私たちの民族みんなを救ってくれる救い主だ、それ期待したんです。皆さん、それで人生をかけたんですよ。 2年間3年間すべてを投げ打ってイエスの弟子として歩んだんです。自分の夢も捨ててそのイエスにかけたんです。時間もお金もつぎ込んでイエスにかけたんです。ちっとも惜しいとは思わなかったでしょう。イエスに時間をかけ、イエスにお金をかけることは全然惜しいこととは思わなかったでしょう。でもそれが裏切られた。それが裏切られた。イエスに期待していたのに、ああ、なんで？そういう思いで彼らはいたのであります。皆さん、この19節から23節までのところに、24節くらいまでのところに、この彼らの言葉が書いてありますね。ものを説明しているクレオパという人が説明しているその言葉が書いてあります。イエス様は本当に素晴らしい預言者だったけれども、神様と民衆の前で本当に素晴らしい預言者だった。技にも言葉にも素晴らしい方でも、イエスが妬まれて、そして十字架につけられたこの人がイスラエルを、21節ですね、私たちはこのイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。この方が私を救ってくれる。この方が私を救ってくれる。本当にそのことを期待して人生をかけていたのであります。それが裏切られた。イエスは死んでしまった。彼らには失望しか残らなかったのであります。何週間か前に、燃え尽き症候群って言葉を、皆さんもご存知の言葉ですね。燃え尽き症候群の話をいたしました。燃え尽き症候群だけど調べてみると黒糖だというのであります。2つのキーワードがあります。崇高な目標、素晴らしい目標、その高い目標に向かって人生をかけているような、そういう場合に、もう1つのキーワード、願っていなかった成果、報酬、評価、それがなかった。成果が上がったり、報酬が与えられたり、評価が与えられたらいいんだけども、どれもない。その時に彼ら人間は燃え尽き症候群になるというのであります。まさに彼らはそういう状況でした。非常に高い目標、自分の家族、自分だけじゃなくて民族の救いを考えていました。高い目標に向かって、そして人生をかけていました。イエスの弟子としてイエスに従っていました。けれども、願っていたような成果、評価、報酬が与えられませんでした。まさに。こんなにやったのに、こんなに頑張ったのに。でもこれって私たちの経験することではないでしょうか。なんかオリンピックの選手なんかもね、時々慣れていますけど、学校の先生とか、このお医者さんであるとかカウンセラーとか、まあ、牧師も一つ多い職業だそうでありますが、高い目標だって自分が思ってるんですよ。これは主観的なもんですけど、高い目標のために私は頑張ってますと思ってます。でもそれが評価されない、報酬もない、そして成果も上がらない、その中で人々は燃え尽きていくんだという。私たちそういうことないですか？こんなに頑張ったのに、こんな正しいと思ってやったのに、どうしてこうなるんだろう？どうしてこんながっかりすることが起こるんだろう？そういうことが私たちの歩んでいく中にはないですか？まさに彼らはそういう状況に置かれていたのであります。イエス様があったら救ってくれる。イエス様だったら、私たちの望みを叶えてくれる。そしてイエスにかけて、イエスに従っていったけれども、願っていたような結果にならなかった。彼らはとぼとぼと歩いていたのであります。燃え尽きて歩いていたのであります。ああ、もうしばらく家に帰ったら、もう何にもしないで過ごしたいって感じだったと思いますね。そこにイエス様は一緒に歩んでいかれました。同じ速さで同じ方向に歩んでいきました。イエス様は私たちと共に歩んでくださる方です。でも、ここで一つイエス様がなさったことがあります。それは、 あなたたちは勘違いしてるよと、その燃え尽きて疲れ切った彼らに対して、でもね、ほら、ご覧よ。彼らはそれまで自分の希望、社会の希望、この世の常識、そこに自分の人生をかけていました。それに対して、イエス様は聖書のメッセージは違うよというふうに言われたのであります。私、本当に今日読みながら、とか今日メッセージしながら思うんですが、イエス様がここでどうして、ほら見ろ、私だよ、言わなかったのか。思うんですよ。そっちの方が分かりやすいですよね。ほら見ろ、私だよって、なんで言わなかったんだろうか。イエス様はどういうふうになさったかというと、聖書に書いてあるじゃないか、聖書にこう書いてあるじゃないか、聖書にこう書いてあるじゃないか、そのように聖書を解き明かされたのであります。モーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることども解き明かされた。あなた方はこういうふうに救い主のことを勘違いしているけど、聖書が言っているのを聞いてごらんよ。救い主は苦しむって書いてあるじゃないか。救い主は苦しんでそれから栄光に入るって書いてあるじゃないか。そのように聖書を丁寧に説明されるのであります。今日はちょっと開きませんけれども、このイザヤ書の55章というところには、神様の思いと私たちの考えは全然違うって書いてある。人間の考えと神様の考え全然違う。それは天と地が違うように違うんだっていうんですね。あ、違うのか。私はもう神様ってこんな方で、神様ってこういう、いや、この神様はこういうことを願ってらっしゃるんだな。そういうふうに思うと、大体当たってるんじゃないかって思ったりするわけでありますけど、そうじゃないって神様は言うんですね。人間の考え、あなた方の考えと私の考えは全然違う。でも、天と地が違うように違う。でも、天から地へ落ちて実を結んでいく雨のように、私の言葉も、あなた方のところに届いて実を結んで帰ってくる。そういうふうにイザヤを通して言われたのであります。私のこと、これイザヤ書55章の後半です。皆さん、興味のある方、後でゆっくりご読みになってください。本当に書いてあります。人間の考え、神様の考え、違うって。でも、違うからわからない。神様は 何考えてるかわからない。わからないから、もうとにかくセラセラで生きていけばいいんだっていうことを聖書が言ってるんではなくて、わからない。でも、わからない私たちに神様の身思いを伝えてくれるものがある。何か神の言葉だ。だからイエス様はここで、あなた方は勘違いをしてるよ、預言者が言ったことは何も分かってないね、ローマの帝国からの解放者とかそういうことを言いたかったんじゃないんだよということをイエス様はここで説明なさるわけでありますね。救いの福祉のことについてずっと語られたのであります。自分を与える苦しみを受ける救い主、それが予言されてるんだ。自分を与えて人々を救う救い主が来るんだということが書いてあるじゃないか。私はっていうか、本当に救い主ってそういう存在なんだよということをイエス様ね、私は救い主であると最後までおっしゃらなかったんですよね。救い主ってそういう存在なんでかなと思ったんですが、それは彼らのためでもあったかもしれないですけど、私たちのためでもあったんだろうなと思う。私たちのためでもあったんだろうなって。だって私たちは肉眼でこのイエス様を見ることできないじゃないですか。肉眼でイエス様のことを見て、ああ本当にイエス様生きてるんだって見ないじゃないですか。私はイエス様に触れたって言うけど、本当に人に触れるようにして触れるわけじゃないじゃないですか。指を入れてごらんなさいって言われたのは飛ばすだけで、来週お話ししますが、あの時イエス様は見ないで信じるのは幸いだって最後おっしゃってますよね。私たちは見えないんですよ。私たちは探ることできないんですよ。 そんな私たちのためにイエス様はここで彼らに対してほら私だよということもできたでしょう。でもイエス様は御言葉を通して、御言葉を解き明かすことを通して私だよということを、私がいるんだよということを示されたのであります。それは私たちに対するメッセージでもあります。神様のことが知りたければ聖書を読んでごらんなさい。本当に神様が私たちのために与えてくださったラブレターであるこの聖書、神様の手紙であるこの聖書を読みなさい。天から雨が降って地に落ちて実を結ぶように、天から私たちのために与えられた御言葉である聖書を読みなさい。そのように今も私たちに語っておられるのであります。彼らはどんな思いだったろうかと思います。がっかりしなくていい。神様はそこに救いの御業を準備されている。苦しみがある、戦いがある、まさに私たちの姿であります。この落ち込んでとぼとぼ歩いているのは他の誰でもない私たちの姿であります。燃え尽き症候群になるって、本当にその診断を受けるまでなることは滅多にないかもしれませんけれども、それに近いことを私たちしょっちゅう経験しますよね。教会で歩んでいるとまたそういうこともないですか。一生懸命やったのに、まさにそう思いつきてしまうようなこともないですか。でもそんな私たちに対してがっかりしなくていい。神様はそういうイエス様の十字架から救う、私たちの救いの道を準備されたように、私たちが痛みや戦い、失望の中に置かれるような時があったとしても、その中に神様の救いの道を準備してらっしゃる、その私たちの解放の御業を準備してらっしゃるんだということ、本当に信頼していいのであります。十字架を通して救いの道を開かれた神様にとって、私たちが出会う困難や戦いを通して私たちに祝福を与えること、それは難しいことではないのであります。栄光は十字架の向こう側にあります。いつもいつも栄光は十字架の向こう側にあります。私たちが戦いを覚えるときに、痛みを覚えるとき、がっかりするとき、主がその向こう側にどんな祝福を準備していらっしゃるのか、本当にそこを見させていただこうじゃありませんか。聖書の御言葉によって私たちは作り変えられるのであります。聖書の御言葉によって、もう本当に私たち大切なんです。この聖書の御言葉によって私たち取り扱われることは大切。この御言葉に、この人たち御言葉によって心が燃えたって書いてありますね。皆さん、御言葉によって心が燃えさせていただこうじゃありませんか。なんか出来事があって、こういう出来事があって、こういう出来事があって、それもいいでしょう。でも御言葉によって心が燃えさせていただく、日々の歩みの中で、聖書を開く中で、ああ御言葉によって私はこうやって心が燃えてきた、そのような経験をさせていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいただきましょう。イエスの恵みの経験を通して私たちは、この彼らは変えられたのであります。そして私たちも変えられるのであります。彼らがイエス様がイエス様と分かったのは、パンを祝福してそれを裂いている時でありました。その時に彼らは目が開かれました。この方はイエスだって、この方はあのイエス様だって目が開かれたんです。彼らはイエス様がパンを裂いている姿の中に、イエス様がこのパンを裂いているその見姿の中に、ああイエス様だ、あのイエス様だって感じさせるものを覚えたんでしょうね。イエス様がその何度となくパンを祝福して裂いてこられたその姿を思い出したんでありましょう。いや、最後の晩餐の場面もそうかもしれない。でもこの2人がですね、十二弟子に入らないことを考えるならば、おそらくですね、もっと、他の場面だろうと思うのでありますが、いろんな場面があるだろうと思いますが、一箇所取り上げるならば、おそらく五千人の人々に5つのパンと2匹の魚で養われた時の話だと思います。たった5つのパン、たった2匹の魚、それで5000人の人々は無理だ、 ありえない。でも、イエス様はそこでパンを裂いて、感謝して、それをパンを裂いて、人々弟子たちに渡されました。そして、気がついた時には、5000人の人々がお腹がいっぱいになっていた。奇跡が起こったのであります。神様の御業が起こった。そのイエス様の恵みの経験が彼らの心に思い出させられた。ああ、あれは主だ。パンを裂いている時に、ああ、あれは主だって分かった。面白いですね。復活の出来事の中で同じような話があります。ヨハネによる福音書の21章で、ペテロとヨハネが、アンデレとかヤコブもそうですけれども、イエス様の弟子たちの中の4人の漁師がいましたけれども、何人かの弟子たちがですね、イエス様が蘇った後、もう一回漁に行こうって言うんですよ。ペテロが先頭になって、もう一回漁に行こう。で、漁に行こうって言った時に、行こうって言ったんですけれども、行ったらですね、一晩働いたんですけど、何にも取れなかった。一生懸命頑張って何にも取れなかった。もうがっかりしてしまった。でも、その朝ですね、岸辺に一人の人が立っていた。何か取れたか？いや、何にも取れない。一晩働いて何にもですよ。右側に網を下ろしてごらんなさい。一晩頑張ったんですよ。何にも取れなかった。何？岸辺に立ってる人が、下ろしてみなさい。取れるから。下ろしますか、普通。皆さん、事業なさってる方がいらっしゃったら、頑張っても全然業績上がらない。誰か、よその人がですね、やってきて、これこっちにやったら、そんな僕が一生懸命ここまでやって、頑張ってやってくの全然ダメなのに。なんでそんな、冗談じゃない。でもですね、彼らは網を下ろしたんですよ。そしたらですね、魚がもう、破れんばかり、網が破れんばかりに魚が取れた。その時にヨハネは気がつく。あ、あれは主だ。同じことがあった。そうだ、同じことあったって。ヨハネに気がつくんですよ。ルカによる福音書5章に出てくる、イエス様に声をかけてもらって弟子になった時、自分が弟子になった時の出来事を思い出した。やっぱり同じだった。一晩頑張ったけど何人も取れなかった。でも、沖へこぎ出してごらんなさいって言われて、そんなね、一晩頑張ったんですよ。でも、お言葉ですから、言われた通りにやりますって言って、ヨハネ・ペテロがですね、網を下ろしたら、魚がたくさん取れた。そのことを思い出したんでしょうね。あれは主だ！気がついた。皆さん、主が働かれるときに、それが分かるために大切なのは私たちが、すでに神様から与えられてきた恵みの経験を忘れないでいることです。主が与えてくださった恵みの経験を思い出すことです。彼らも本当に3年間のいろんなことがある中でも本当に激動の中に巻き込まれてイエス様の十字架で死んでしまうという出来事の中でもう何も分からなくなっていたんでしょう。でもこの時パンを裂いた時にこの魚がたくさん取れた時にああ、あれは主だって分かったんですよ。私たちが神様から与えた恵み、祝福、そのことを忘れないでいること。詩編の103編に、主のよくしてくださったこと何一つ忘れるな。主のよくしてくださったこと何一つ忘れるなって書いてある。主の恵みを、すべての恵みを心に留めようって書いてある。神様が私にあんなことをしてくださった、こんなことをしてくださった。そのことを忘れないことですよ。覚えていくことです。私も先週あたりから感謝ノートをつけてみます。感謝なことをルーズリーフなので何枚でも足せるようになっています。感謝なことを忘れてますよ。本当に忘れてます。私たちはあえて主がどんなことをしてくださったのか。私も本当に最近思わされているのは一人お一人が主に導かれた時のことを思い出す。本当に神様がどんな祝福を持って導かれたのか。どんな愛を持ってお一人お一人を主のもとに導かれたのか。神様がどんな素晴らしいことをお一人お一人人生にしてくださったのか。 彼らはそのことを思い出したときに、あれは主だって分かった。私たちも本当にこの復活の主にお会いしようじゃありませんか。とぼとぼ歩いていた、燃え尽きてとぼとぼ歩いていた弟子たちを本当に液体とさせて、エルサレム行かなきゃ走って、この同じ道を反対に行かせた神様の力が今日も私たちのうちに注がれている。御言葉に聞くことであります。御言葉をむさぼるように読むことです。御言葉によって聞いていくことで、自分の思い、自分の考え、自分の主張、自分の主義、そういうものではなくて、聖書の前にひざまずいて、聖書の前にひれ伏して聖書に聞いていくことであります。もう一つは、与えた恵みを感謝していくことであります。主の御業が私たちのうちになされていきますよ。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、弟子たちを作り変えた、エキサイトさせて、自分の町にエルサレム、町からエルサレムまで走って行かせた、あなたの恵みが、あなたの力が私たちのうちにも今日も注がれていることに感謝をいたします。神様、私たちはしばしばこの弟子たちと同じように燃え尽きます。がっかりします。もう落ち込みます。こんなにやったのにって思いますし、またそんなことを考える自分が嫌になったりします。こんなにやったのになんて、そんなことを考える自分はなんて浅ましい人間になると思ったりします。本当にこのがっかりして苦しくなって、なんかわけなく分かんなくなる時があります。神様、憐れんでください。本当にしよう。御言葉によって私たちの目を開いてください。御言葉によって私たちの目を開いてください。この弟子たちの心を燃やしてくださったように、今日も私たちの心を御言葉によって燃やしてくださいますよ、神様。そして主よ、あなたの与えてくださった恵みを忘れてしまうことがないように守ってください。どうか思い出させてください。あなたが私たちをどんなところから救ってくださったのか、どんな大きな恵みを持って救ってくださったのか、そのことを思い出させてください。どのようにあなたが導いてくださったのか、そのことを覚えさせてください。主よ、本当にエキサイトしてエルサレムに走っていく弟子たちと私たちを作り変えてくださいますよ。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。